皆様おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝申し上げます。本日の説教題は主イエスの取りなしの祈りとしましたが、この箇所はよく大祭司の祈りと呼ばれています。祭司は神と人の間に立って、その間を取り持つ者、仲介者ですから、この祈りでイエス様は弟子たちのこと、そして私たちのことを御父に祈られています。また十字架にかけられる前、これを祈られましたので、イエス様がこの世を離れられた後、十字架で示された神様の御旨を弟子たちが知り、そして信仰が守られるようにと祈られています。来週19日はペンテコステ聖霊降臨祭を迎えます。十字架の受難の前の祈りですので、ペンテコステや復活から逆戻りするように思われますが、イエス様はご自身の死と復活、そしてペンテコステに先立ち、弟子たちのこれからを心配され整えられます。迫害の予告、互いに愛することを教えられ、その後のことを弟子たちに託されました。御霊が下ることも、イエス様が御父に願われ、弟子たちにもそのことを伝えられています。それらを弟子たちに教えられた後、最後にこの祈りをされました。この祈りの中で御父がイエス様になされたこと、イエス様が弟子たちに示され教えられたことをもう一度明らかにされ、弟子たちが受け継ぐものとなるように御父に祈られています。祈りの通り、父なる神は弟子たちや信仰者を守られます。この祈りによって今日の私たちがあることに感謝し、御言葉を取り継がせていただきます。17章全体がイエス様の祈りです。はじめにイエス様ご自身のことを、次に弟子たちのことを、そして最後に弟子たちの言葉によって信じる人々のことを祈られています。イエス様ご自身の祈りといっても、それは弟子たちや信仰者のために、父と御子が持っておられる栄光が現れるようにと祈っておられます。まずそれをお聞きし、そして弟子たちへの祈りに耳を傾けたいと思います。一節です。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。時と言われていますが、いよいよ捕らえられ十字架にかけられる時のことです。その時、御父にこの栄光を表してくださいと祈られています。栄光とありますが、人が思い描く栄光の姿とはほど遠いものです。力あるお方が力のないもののように、正しいお方が正しくないものの手にかかり、 その中で神様の力と義、救いの御業が現れるようにと祈られています。その謙卑な姿、謙遜と卑しさの中に隠された栄光は、世界が存在する前から父と御子が一緒に持っておられる栄光です。茨の冠と紫の衣の姿で人にさらされ、その後裸にされ、あざけられ、恥ずかしめられ、苦しめられ、弱さ、愚かさの中で栄光を表されます。それは永遠の命を与えるためであり、救いの御業が成し遂げられるためです。私たちに命を与えるという神の力と義、栄光は敗北者のようなお姿で持っておられる力を使われず、神が人となられ、弱さの中で私たちに示され、栄光を表されました。そしてその永遠の命のことを三節で次のように教えられています。三節です。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。神様は人に永遠の命を与えるために御子をこの世に送られました。永遠の命、救われることはイエス・キリストを知ることだと言われています。すべての人が命を持つこと、それが神様の御旨です。でもただ生きてほしいと願われているのではありません。すべての人がイエス・キリストを知り生きること、それが神様の御旨です。イエス様ご自身が命ですから、そのイエス様を知らず離れたところに命はありません。このことをエゼキエル書で次のように言っています。エゼキエル書の18章32節です。私は誰が死ぬのも喜ばない、神である主の言葉だから、立ち返って生きよ。立ち返るとは、神から離れていたものが命の源である神のもとに帰ることです。何年か前までこの教会を会場として新学校の分校が開かれていました。そこで一人の先生から、聖書のメッセージを一言で表すならば、それは生きよであると教えていただいたことがあります。立ち返り、イエス様を知り、そして命に預かるのです。私たちを生かすために神様はご計画を立てられ、御子を送ってくださいました。そしてイエス様は神のもとに私たちを返そうと、父とご自身のことを教えられました。神様の御旨と力、義を十字架のイエス様の死と復活によって示されたのです。それは私たちが生きるためです。イエス様はこの神の御旨がなるように、そして栄光がイエス様の十字架で表されるようにと祈られました。 人が顔を背けるような十字架で、どこに神の栄光が表されているのかわからないその姿で、栄光が表されていることを弟子たちが知り、信仰が守られるようにと、この後弟子たちのために祈られます。それが先ほど朗読していただきました6節からの祈りです。この祈りで父なる神様がしてくださったこと、ご自身が弟子たちになさったこと、そして弟子たちがイエス様を知り受け入れ信じたこと、弟子たちによってイエス様が栄光を受けられたことが祈りの中にあります。そしてこの世を離れられた後の弟子たちのことを父なる神にお願いされています。11節で次のように祈られています。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。ここであなたの御名の中にとありますが、それは神様の権威とご支配の中にあることです。弟子たちが御旨からそれず御旨に従うものであるようにと祈られています。最後までイエス様は弟子たちを愛され守られましたが、ペテロは弟子であることを否定しました。でもご復活の後、私を愛するか、私の羊を牧しなさいと声をかけられ、立ち返るよう皆の中に戻るように導かれました。そうしてペンテコステの後は大胆にイエス様を証しするものとなり、皆の中に保たれたのです。ペテロだけでなく弟子たちの信仰はこうして守られました。また次のようにも祈られています。15節です。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様はこの祈りの少し前に、弟子たちは迫害に遭い殺されることも予告されています。また御父が御子をこの世に使わされたように、イエス様も弟子たちをこの世に使わされ、この世の使命を与えられました。ですからこの祈りはイエス様がこの世を離れられた後、単に弟子たちの命が守られるようにと祈っておられるのではなく、イエス様が去られた後、イエス様を証しする使命を果たすことができるようにと祈られています。悪いものから来る迫害や試練が来ないようにと祈っておられるのでもありません。弟子たちの信仰が守られていなければ、また使命を果たすことが守られていなければ、今の私たちのところに福音は届いていません。もう一箇所弟子たちに祈られています。17節です。その後の19節もお読みいたします。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。19節です。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。 御言葉は真理であり、またイエス様は言葉であり真理です。その御言葉によって弟子たちをこの世のものでないものにされ清められました。そしてご自身を清められると言っておられます。イエス様ご自身は聖なるお方であり、清められる必要はないのですが、人間の罪をイエス様の体と共に滅ぼすために、ご自身の体を滅ぼされ清められるのです。イエス様はご自身の死と復活の中に救いがあることを弟子たちが気づくように早い頃から教えておられます。二章の宮清めの出来事がそうです。その時、この神殿を壊してみなさい、私は三日でそれを建てようとご自身のことを話されました。弟子たちがこのことを思い起こし、イエス様がご自身を清められたのは、弟子たちがそれによって清められたことがわかるためです。このようにイエス様は弟子たちのことを祈られました。イエス様の祈りですから、その祈りを御父は聞き入れられます。もしイエス様が祈られず、弟子たちが守られなければどうなっていたでしょうか。イエス様の予告通り、十字架の受難の時、弟子たちは恐れ逃げていきました。もしイエス様の教えから離れ、信仰が守られなければ、イエス様は時の支配者によって不正な裁判にかけられ、死刑を宣告され、多くの処刑された犯罪人の一人に過ぎなかったことでしょう。あるいは、闇であるこの世を立て直そうとしたが、成功しなかった一人の失敗者、敗北者に過ぎなかったかもしれません。そうであったなら、この世は真理が見出されることもなく、今も闇のままです。でも、その哀れで弱く、愚かな姿の中に、弟子たちは真理、神の御旨を見出し、イエス様が神から出たことを知りました。イエス様の祈りによって、弟子たちは聖なるものとして保たれ、守られ、十字架の栄光を表しました。そして今も、イエス様は祈り続けられ、神の子とされた信仰者が、イエス様を証しし、救いの御業は守られ続けています。人は正しいことを望み、正しいところに力があることを望みます。正しさによって、この世が支配されているところに、神様の姿を見ようとします。また自分自身が正しいことをして、神の栄光を表そうとします。そのようにして、弱い人たちが守られることを願います。少し前、私が読んでいる新聞に、人生相談コーナーの特集が載っていました。100年以上もその相談は続いているのですが、相談する内容やそれに対する回答も時代とともに変わってきていることが書かれていました。家族に関する相談で、昔の回答は我慢や耐えることを勧めるのが多かったのですが、時代とともに それに対する回答も変わってきたと書かれています。ドメスティックバイオレンスという言葉が昔はほとんど聞くことはなかったのですが、最近はそれに関する法律も制定され、相談するところも増え、弱い立場の人が守られるようになってきたと書かれていました。また、この世の権力、権威者は神の代理者であり、いたずらに剣を帯びているのではなく、それによって犯罪者は罰せられ、裁かれ、抑圧された人たちはそれによって弁護、保護されます。それらの神の代理者による報復と裁きを求めるのは正当なことです。でも、神様は力によって悪を裁き、人を救おうとはされませんでした。イエス様が人の姿を取られ、十字架で示された姿、弱さの中で、救いの御業が成し遂げられました。十字架で表された弱さの中で、神様の御旨を見る者を、ルターは十字架の神学者と呼んでいます。神学者は信仰者と言ってもいいかと思います。神様は力によってこの世を救おうとはされず、イエス様の十字架の受難によって、弱い一人の人間の姿でこの世を救われ、ご自身の御旨を示されました。またイエス様は貧しさの中で生まれ、弱さと愚かさの中でこの世を去られました。そして神様は人が追い求めるものではなく、人が見捨てるところに目を止められます。人から攻撃を受け、人は持っているものをなくすこともあり、また傷つけられ、苦しめられることもあります。でも自分の損失や痛み、苦しみ以上に、攻撃した相手の罪をより悲しみ、相手の刑罰を望まない人がいるとしたら、その人は十字架で示された神の御旨に従う人です。イエス様が友と呼ばれた弟子たちはその御旨に従いました。数少ないその人たちは、イエス様が十字架に従われたように、力や知恵を用いず、相手の不正を許し、人からは弱さと愚かさとしか見えないその姿の中にとどまる人です。また、許しも、正しいものが正しくないものを許すといった、上から下への思いではなく、神であるお方が卑しい人間となられたように、攻撃したものと同じようになって、その人たちは許すのです。ルターはそのことを、その相手の肉に身を包んでと表現しています。姿形も、身も心もその人と同じようになって許すのです。弟子たちは、恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びました。またパウロは、コリント教会の人たちに、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。 なぜむしろ騙されていないのですかと、弱さと愚かさにとどまるように進めています。この世の法律や制度によって、弱い人たちは当然守られるべきです。そして時代とともに、それは整備されていきました。でもイエス様の教えは時代遅れなのでしょうか。そうではなく、いまだに人間はイエス様の教えについていくことができないのです。人は自分の正しさを誇り、悪いものは罰せられることを望みます。イエス様は人からかけ離れたお方であり、人は近づくことができません。でも、そのイエス様が私たちに祈っておられます。十字架で示された神の御旨を知り、イエス様を知り、教えられたことが守られるようにと祈っておられます。父なる神の杯を飲まれ、十字架に従われ、そして神様は私たちのすべての罪を許してくださいました。何一つ罪の償いも要求されていません。その罪はすべてイエス様が贖われたからです。そして神様の御旨の中、御旨とご支配の中に私たちもいるようにと今も祈っておられます。最後に今日の箇所の11節のイエス様の祈りをもう一度お読みいたします。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの御名の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。アメン。